中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。1月も半ばを過ぎていよいよ本格的な受験シーズンに入ってきましたね。中本自身も受験生だった経験がありますが、中学時代に通っていた塾の先生の、連絡先が未だに入っているんですけれど、広島の、そのプロフィールの横に一言書けるんですよね。で、先生が自分の壁を越えろ、10時間勉強っていう風に書いていらっしゃったんですよ。それを見て、私もそこの塾のその卒業生ですから、当時みんなとそういう風に言いながら勉強していたんだなと思って、大人になった今10時間勉強とかちょっと考えられないですけれど、だから当時自分はそれだけ頑張っていたんだなって思って、なんか当時の自分を、何でしょう、尊敬じゃないけれどお疲れ様って言いたくなりました。でもなのでね、今放送聞いてくださってる、今オンエア聞いてくださっている皆さんもね、塾だったり独学でねお勉強されている方もいらっしゃるでしょうし、皆さん本当にお疲れ様です。勉強しているとね、どうしてもこう辛いとか眠いとか、頑張ってるのに結果ついてこないみたいなネガティブな気持ちってどうしてもこう出てくるものかなって思うんですが、それに加えてね、志望校に入れたらどんな学校生活を送ろうかなとか、この受験終わったらまずどんなことしようかなとか、おいしいこんなもの食べに行きたいなとか、そんなこと、楽しいこともね時々考えながら、そしてもうこの先勉強することそんな多くないかもしれないって思うと、一生懸命できるんじゃないかなって思いました。皆さんね、最後までくれぐれも健康に気をつけてね、手洗いうがいしっかりして、程よく睡眠もとりながら、最後までお勉強されてくださいね。応援しています。中本姫香のな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本姫香のな、ちょっぴり長電話。今不安や悩みを抱えている人と電話をつなぎます。ストレスや怒り、漠然とした感情でいっぱいになった心の状態が少しでもいい方向に向かうようにお話を聞いていきます。今回はラジオネーム、ラーメンマンさんです。ラーメンマンさん、もしもし。
もしもし、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では早速ですが、中本に今回お話ししたいなっていうようなお悩みだったり、こう不安っていうのをお伺いしてもよろしいですか？
はい、今が大学の3年生で、ちょうど就職活動とかがすごいだんだん本格的になってくる時期に入ってきて、もう選考が始まったりしているところもあるんですけど、やっぱり最初通ったりした時もあっても、やっぱり後々不採用の通知を見てしまうと、何かちょっと自分的に、なんか自分を否定されているというか、なんかすごいマイナスに落ち込んでしまうところがまたあって、どういうふうに自分の精神状態を保っていったらいいのかなと思って悩んでます。今は。
そうでしたか。現在就職活動中でいらっしゃるんですね。
そうです、はい。
就職活動って言うと、確かにその合格だったり採用っていう通知が来た時点で、ゴールっていうところがあるかと思いますが、そこに至るまでがね、こうなんでしょう、不採用みたいなことだったり、なかなかこうポジティブに捉えづらいような通知も多いですよね。
そうですね。
そうでしたか。もうすでに何社も受けていらっしゃるような状態なんですか？
そうですね、今は複数社受けている段階ではあります。
そうでしたか。なんだかそうですよね、こうなんでしょう、自分ね、毎回こうベストを尽くして、こうエントリーシートとか面接とか取り組んでいらっしゃると思うので、 今回は行ったんじゃないかなって思った結果がこうね不採用とかだったらこうアップダウンがまたしんどいのかなって思ったりも、
そうですね、なんか同じようなことを話したとしてもなんかやっぱり自分的にあのその一つ一つで行ったなと思ったとしてもなんとなくもう心がもやっとしたりその自分の感覚とその相手の企業からの通知が間違ってたりして、なんか違ってたりするとどんどんなんか沼にはまっていくというか、自分が分からなくなっていく感覚があって、どうやって行こうかなと思ってしまうような感覚感じですね今は。
そうでしたか。就職活動中にもねこういろんな学びがきっとあるんだろうなって思います。こう自分を見つめる機会にもなりますかね就職活動というのは。
そうですね、なんか自分を見るとやなんかいろいろあって自分のことを見るのがすごい苦手になってしまっていて、それもあってなんか一回エントリーシート書いたりとか企業に書類を送ると毎回なんかすごい自分の感情がもやっとするというか、なんか自分はこんな人間なのかなって毎回思ってしまうことがあって、なんとなくなんか正解が自分の中にないことをずっと書いてる感覚がなんか気持ち悪くて、
自分をねこうアピールする正直にエントリーシートを書くっていう攻め方もあるでしょうし、あるいはこう企業はこういう答えを求めてるんじゃないかなって思ってこうエントリーシート作っていったりっていうようなやり方もありますよね。
なんか嫌な言い方をしてしまうと自分のなんか小手先で操るのがすごい得意だった、できてしまったタイプだったんで、掘っていくと自分が何もないことに気づいてしまって、なんかそれこそ一緒にグループ面接とかを受けていくと、あ、なんかあの人にはすごいいいところがあるのに自分にはこれがないなとか、なんか逆に自分同じような強みを持ってたとしても、あ、この人の強みより自分の強みはなんか薄いなっていう感じてしまうことがあって、なんか自分の価値というかそういうところになんか迷いが出てしまうことが面接であったりしたんで、
なんだかこう小手先のというかね薄いところスッとっておっしゃ表現されていて、私個人的にそのタイプ、あ、ちょっと私もそっちだなって思ったので、なんか今私も聞いていて刺さりました器用な方なんでしょうねきっと。
そんなことはないと思うんですけど
そうですか。
なんとなくなんか相手をつかむのが得意だったっていうのもあって、でその得意分野の方に進みたいなとは思ってたんで、そういう企業を受けてはいたんですけど、なんとなくなんか、あ、自分よりも得意な人がいるんだなみたいな。
あ、そうなんですね。グループ面接ってなると他のこう、就活生の方も複数にいらっしゃって、自分はこういう人間だってこういうところアピールできるって思っていたら、あ、自分よりもっとなんかすごい人たくさんいるぞっていう風にも感じてしまって、そういった中でこの皆さんにはない自分だけのセールスポイントってなんだろうってちょっと今見出せないなというか自信が持てないなっていうような感じなんですかね。
そうですね、
そうでしたか。なんだかこうね、こうこれできますかとかって言われたらできるように努めますとかって言えるけれど、なんかあなたのできるもの見せてくださいって言われると、え、なんだろうそれっていう風に私はなんかなっちゃうタイプなので、
はい、なんか そんな自分もそういうタイプな感じがします。
そうなんですね。なんだかそのね、こう柔軟にいろんなことをこう与える姿勢だったり、ね、こういろんな環境に適応できるっていうのがこう、ね、こうラーメンマンさんの強みなのだとしたら、なかなかこう面接でお見せするのが難しい分野ですよね。
そうですね、なんか自分のなんか得意分野が接客だと自分で勝手に思ってたんで、 で接客業の企業できる企業のところに行きたいっていうふうに思ってて、
うんうん、
やっぱでなんとなく硬いところがすごい自分の中で苦手っていう意識もあったんで、
うんうん、
なんか面接 になると逆に緊張してしまって、うん、なんか本来の力自分の持ってるはずの力を出せずに、うん、なんかもやっとして落ち込んで帰るみたいなのが、
うんうん、
今までずっとそうあって、
うんうん、接客っていうとねこうお客さんがいらっしゃって成立する、うんうん、けれど、はい、面接官はお客さんじゃないのでねこう再現というかアピール致命傷が難しいですよね。
そうですね、
うんうん、
なんか違うベクトルで話をしなきゃいけないのかなと思うと、
うん、
逆になんかどんどん迷い込んでしまうというか、
うんうん、
あこうじゃないのかなとか、
うん、
あんまり試す方法もないので。
そうですね、うんうんうん、ラーメンマンさんが接客得意だなって思ったきっかけって何かあるんですか？
人と話すことがすごいもともと好きだったっていうのもあって、
うんうん、
でちょっと過去のアルバイトで、
うん、
いろんなところで結果がついてきたりしたこともあって、
うんうん、
でやっぱちょっと信頼されたりとか、
うん、
認められると嬉しいなっていうのもあって、
なるほど、
なら自分もできる、そういう風にできるところに行きたいなと思ったのがきっかけですね、
うんうん、そうでしたか。なんだかラーメンマンさんはねその面接よりもその先の就職してからどんどん評価されてね花開いていくタイプというか現場でこそ評価される方なんだろうなって思ったので、だからこそこの面接っていう壁がね、はい、なかなかこう性格と合わないなというか、もっとなんか自分はできるのにってなりそうですね。
そうですね、なんかお客さんと仲良くなるのが一番得意だったって思ってて、
うんうん、
面接官と仲良くなるってなかなかこの面接官の方がそっちのマインドというか寄り添う感じで来てくれる方がものすごく少ないので、
うんうん、
評価 しようと思って見られてる感じがすごいなんか怖いなと思いながらちょっと喋ってるので、
うん、そうでしたか、うんうん、なんだかこうラーメンマンさんはねいざこう接客の現場に出ていったらすでにその経験もあってこうでもともと好き得意っていうのもあると思うので十分に生きてくる方だと思うので、はい、うんうん、なのでこう面接って、まあ、とはいえねこう会社との相性とかとも言うじゃないですか。
そうです
ね、うんうん、なのでねこう、まあ、難しいかもしれないですけれどこうなんだか今回は不採用ですっていう風なメールに対して、
はい、
なんか大きな魚を逃したぞって自分はこうねこう社会人になったらもっといい仕事するんだぞって悔しいぞってこう前向きに考えられたらいいですよね。
そうです、なんか不採用通知見て、
うん、
初めて不採用通知をもらった日に偶然友達と一緒にいたんで、
はい、
なんかその時は笑えたんですけど、うん、なんか家帰ってきたらすごいなんかあなんか悔しいなって思い始めちゃったりもして、
うんうん、
なんかもうちょっとなんか心の持ちようがすごいなんか、うん、感情がすごいグラグラしてしまうのが嫌で、
うんうん、そうですね、こういつかねこうそういった面接を乗り越えて出会えた会社ってすごくこうラーメンマンさんのあの元々の資質っていうのか素質っていうのかな見つけてくれる会社とそのうち出会えたらきっとその先楽しく働けるんだろうなっていう、
う
んうん、未来に期待して、うん、面接に挑めたら素敵ですよね。
そうですね、なんか面接の時もすごい相手の方がフランクだとすごい自分も喋りやすかったりしたことも経験上あって、
うんうん、
なんとなくその面接の時のマイン心の持ちようというか それも結構なんか自分の喋り方に影響するのかなと思ってるんで、
うんうんうんうん、
なんと一つ心の持ちようをなんか考えたいなとは思ってるんですけども、
うんうん、
なんとなくなんか毎回結局毎回なんかグラグラしてしまうというか本番前に、
うんうん、
なんか
その時、うん、いえいえ共感 力が高い方というか、相手の表情からいろんなことをキャッチできる方なんだなって思います。なのでお堅そうな方が並んでいたら自分も固くなっちゃうし、逆にこうフランクにやってきてくれると自然とこう和んでお話できるしっていう、それって社会に出ていったらめちゃくちゃ役に立つし、皆さんができることではないですよね。なのでこうそんなちょっとグラグラしちゃう柔らかい部分も含めてラーメンマンさんだからできる、ことだし、まあ、ラーメンマンさんだから起こる心の動きだとは思うんですけれど、そんな自分嫌だなっていうことよりかは、そんな風に自分はいろんな環境に適応できちゃうからなっていう自信に変えて、挑んでいただけたらいいのかなって思いました。
わかります。
はい、
頑張ります
自分をね時々褒めてあげたり、はい、甘やかしてあげるような時間も作ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ではそんな感じで少しお話をしてみたんですが、お話ししていかがでした？
そうですね、自分の心を大切にしながら、なんていうか、あのグラグラする気持ちもしっかりなんかプラスに考えるようにして、とか就職活動を望んでいこうかなと思いました。
なんだかそんな風にね、こう共感できて心がグラグラしちゃうなっていうところがあるからこそ、接客っていうこう人を相手にしたお仕事で相手のニーズがキャッチできる方なんだなって思いました。
ありがとうございます。嬉しいです。
ラーメンマンさんにもぜひ、明治のチョコレートをプレゼントしたいなって思っています。このホルンっていうチョコレートがすごくミルクショコラっていう風にパッケージに書いているんですけれど、こうサクサクとふんわりがね、こう一緒に味わえるっていう商品で、すごくなんだかあのラーメンマンさん自分をねこう甘やかしてあげるのにいいんじゃないかなって思いました。
ありがとうございます。
はい、なのでラーメンマンさんには、私からホルンと明治チョコレートの詰め合わせをお送りします。ではラーメンマンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
チョコレートを食べてぜひ気分転換してくださいね。以上、ちょっぴり長電話のコーナーでした。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本姫香の中本姫香のな第16回いかがでしたか？ラーメンマンさんね、なんだか私お話ししていて思ったんですけれど、その悩んでるんですっておっしゃってるんだけれど、声色がちょっとなんていうのかな、こう心配させないようにというか、ちょっと気持ち軽くなるような感じでお話しされていたような印象を受けました。でもね、セッションでも時々こういらっしゃるんですけれど、こう相手にね深刻な話をとか悩んでるよっていうネガティブな話するときにちょっとこう口角が上がっていたりとか、ちょっとこうニュアンスを少しでも軽くしようとする方いらっしゃるので、そういう方って生粋のなんだろうな、相手のことを思って心配させないようにとか重たい空気になりすぎないようにっていうね気遣いから来ているところなのかなって思いました。でもたまにはね、そういった誰かに対する気遣いとかも全部忘れてね、こう泣いてみたりとか、ちょっとなんか紙にペンでうわーってこう殴り書きしてみたりとか、そういったこう発散っていうのかな、誰にも気使わない時間もたまにはあっていいんじゃないかなって思いますよ。はい、番組ではあなたからのお便りお待ちしています。ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は電話番号を必ず書いてメールを送ってください。事前に番組スタッフから番号非通知で電話をします。なのでお便りを送ってくださった方は非通知の電話も着信できるように設定してください。よろしくお願いいたします。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。お便りを採用させていただいた方、お電話にご出演いただいた方には明治のチョコレートをプレゼントしています。ぜひお便りお寄せください。番組の感想ハッシュタグひめたん文化放送をつけて SNS でつぶやいてください。番組の公式アカウントもあるのでフォローよろしくお願いします。次回の更新は1月24日月曜日午前7時です。 1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。またね。中本ひめかのな。この番組は健康にアイディアを明治の提供でお送りしました。